あなたの声が聞こえるだけ
で。こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。はい、かなりね遅い時間になってしまいましたが、どうしても今日中にもう一回ねお話をしたいと思って、先ほどライブでね1時間程度お話をしたんですけれども、まとまりがなくなってしまいましたので、昨日行われました五十嵐かりんさんのプリンセスコミュニケーション、通称プリコミと言われるねこちらの講座の第1回定例会のアーカイブを拝聴して、気づいたことや自分自身のアウトプットをさせていただきたいと思います。普段は私は犬の配信についてお話ししておりますけれども、土日祝日はそういったねジャンルにとらわれないでライブや発信をしていこうと思っていますので、ギリギリ祝日のうちにね残していきたいと思っています。今回のプリンセスコミュニケーションという、通称ね振り込みというね講座、この1月から半年間の開催となります。こちらは6ヶ月間をかけて自分のソフトスキルをどんどん磨いていこうという講座になるんですよね。ソフトスキルって一体何というところはですね、いわゆる自分の武器となるようなスキルだったり技術だったり資格だったり知識、そういったものではないスキルですね、そういったものを上げていきましょうという、今までのね私が参加をさせていただいたかりんさんの講座、ファンビジネス講座や発信力プラス講座とはまた一線を画すね、どちらかというとマインドというかあり方ね、そういったものにフォーカスした講座ということになっています。私自身がどうしてこの講座を学ぼうかな、6ヶ月間もね、しかもそんなに安くもない金額を払って学ぼうかなということを決意したのかっていうとですね、私自身はこのソフトスキルっていうのがなくはないと思っているんですよ。うん、なくはない。なんだけれども、それをね、きちんと、自分のものとして整理整頓して使いこなせていないっていう自覚があったんですよね。いやいや、別にそんなことをする必要ないんじゃないのと言われれば、それまでだと思うんですけれども、人が私のどんなところに魅力を感じてくださっているのか、それをですね、他者目線で見ることによってより深く理解できるんじゃないかと思ったんです。私は去年ですね、1年を通して自分が見えない自分っていうのがこんなにあるんだっていうことに驚きを感じて、それをね知ることにすごくね喜びというか興味関心が湧いたんですよね。自分自身はすごく探求型の人間だと思います。これはどんな人に何どんなツールを使ってで、デバストリングスファインダーであったり、例えば占いであったり、例えば声分析であったりしてもですね、どんな分野でもとにかく私は探求型、ね、真実を極めたい人というふうに言われるんですけれども、周りの人はね、それをどういうふうに価値の位置づけをするかはさておき、私がこれを価値だと感じるものををとことん追求していきたいっていうタイプの人間なんですよね。そして、これはアリさんのね、シビト数占いアリさんの金天使かシビト数の名盤にも書かれていたんですけども、私自身はそのベクトルが自分に向いている人間なんですよね。だからこそ半年間かけて自分っていうものがさらにね、周りからどのように見えているのかっていうことをさらに深掘りして知りたくなったっていうのが一つ。かつですね、この、ソフトスキルっていうものが私のような人間以外のタイプの人にどのように捉えられているのか、そしてどういうふうに主催者であるかりんさんがタイプの違う方に、気をつけてねアプローチをされるのか、それを知りたかったというのもあるんですよね。というのも私はですね、あんまり実は大人数を一気に相手にするということは得意ではないし好きではないんですよ。まあ皆さんね意外 と思われるかもしれないんですけれども、再三言ってるように目立つのもそんなに好きではない人間なんです、本来はね。いやいや、お前嘘だろうと、ね、嘘だろうという声はひとまず置いてください。ただですね、このどうして私自身があんまり大人数を相手にすることが好きではないのか、そこに何て言うのかな、抵抗というかね、自分が得意ではないなと感じるのかというのも、今回このプリコミの、定例会アーカイブを拝見させていただいて気がついたんですよね。自分が今まで言語化できなかったこと、いや直感で判断していたことが明確に誰か他人から言語化していただけるっていうのは非常にね、ありがたいなと思います。なぜなら何年生きてきたって自分で気がつかないところっていうのは自分では気がつくことができないからなんですよね。それを知るのがとても私は楽しいなと去年1年間感じたので、まあ今度もね、この講座を受けてみようというふうに思ったんですけれども、はっきり言って1番目の最初に受けたファンビジネス講座1期、そして2番目に受けた発信力プラス2期の講座と、このプリンセスコミュニケーションの講座、かなり大きな自分自身の中でも変化があるな、捉え方の変化があるな、ね、そしてこの講座に対しての取り組み方の見方の、ね、自分自身の変化が起きてるなということを、もう1回目のこのアーカイブでも思っています。私は、昨日のね、この初回の初めてのね、振り込みの定例会には参加ができなかったんですよね。それは自分自身がそれを選んだんですけれども、今の時点でこの振り込みの動画1時間53分約2時間の動画なんですけど、3回見てます3回見ています。はい、ね、今まで3回見た動画っていうのは多分なかったと思います。かりんさんの講座を受けていてね、アーカイブでね、なんで3回見ることになったのかというと、この講座で、特にね、このアーカイブで一番最初でに今月の1ヶ月目はこれを注意してみましょうというところが観察だったんですよ。観察にフォーカスをして1ヶ月目この講座を受けてコミュニティの中で活動してみましょうということを伺ったので、私は1回目はね、まず内容を聞く、2回目は自分の気にかかった場所をメモしながら聞く、そして3回目は主催であるかりんさんがどこを見ながらお話をしているのか、顔が画面に映らないときにはこの言葉は何を意識して誰に向けてどこに刺さるように発しているのか、それを注意しながら聞いていました。さらに3回目には1回目と3回目心に引っかかった場所が同じなのか違うのか、同じならどうしてそこが自分の心に引っかかるのか、違うのならどうして違う場所で引っかかったのか、これで起きる心の中の自分の変化っていうのを見てみたんですよね。こういうふうに動画をじっくり聞くことっていうのはなかったので、これだけでも今回ね、自分自身で非常に面白いなと思ったところでした。今回は初回の定例会ということだったので、かりんさんはとにかく観察っていうことをテーマに深くお話をされていました。この観察ということを私自身が考えた時、観察はですね、私にとって大好物なんですよね。私自身は20年以上観察の場に身を置いてきたと言っても過言ではありません。自分の意思を言葉で通そうとするよりも、相手が生き物であるがゆえに相手を観察する、相手の出方を知る、 相手が自分に対して持っているイメージを知る、自分が相手に伝えたいことを伝えるためにまずこの観察が一番大切だということは、特に言葉が違う生き物たちを相手にしている私のね、ドクトレーナーというお仕事を23年してきた中で一番大切なところなんですよね。先日ですね、私の尊敬する敬愛するね大先輩と、私の尊敬する大好きなお客様と3人で飲むというね、謎の食事会が催されたんですけれども、その時にね、そのお客様に尋ねられたことが、どうしたらそんな小さな声でああっていうだけで犬がやめてほしい行動をやめてくれるようになるんですかと聞かれたんですよ。その方はですね、私がね、ワンちゃんに何か注意をするとき、意識を私の方に向けてほしいとき、今やっているその行動を一度振り返ってほしいときに、あああっていう風な感じで声をかけるんですけど、ね、飼い主さんはどんなに大きい声であーとか、あーとかね、いう風に言っても、全然うちの子を意に返してくれないんですっていう風におっしゃるんですよね。これはですね、この観察っていうのが非常に大きく関係してくるわけです。私もその隣にいた私の敬愛する大先輩のドッグトレーナーも、そのワンちゃん自身をものすごく観察した上で声をかけているんですね。反対に言うと、声をかけるということは最低限で良いというふうな判断をしているわけです。まあ、この話になるとちょっと長くなってしまうので走りますけれども、この観察する行為というのがあまりにも長くナチュラルに私はね、やってきたためにですね、自分がもはや観察をしているのか、ただ見ているのか、想像しているのかっていうのがちょっと曖昧になる時があるんですよね。だからこそ、かりんさんはどんなことに意識をして観察をしているのか、また私のようなお仕事の方以外の方はどんなことをどういうふうに観察しているのか、これが非常にね、これから知っていきたいなと思っているところではあります。私自身は全てのものを一旦観察するということが自分自身でも思ってもいなかったぐらい身についているなと思います。それはこの前、春本美子さん、産業カウンセラーの春本美子さんとカウンセリングをさせていただいた中でも、のぶちゃん先生は常にいろんなものを観察して、分析してデータを蓄積されてるんですね、というふうに言われたことも、非常にね、自分自身では、私ってそういうふうにものを見ていたんだ、というふうに思ったんですよ。この観察をするということは、ぼーっとしているということでも眺めているということでもないんですよね。そこに感情を入れているわけではないんです。この観察をするということを私自身は非常にいろんな物事に対して使っているからこそ、境界線を引くということがナチュラルにできるようになったのかなと思います。先ほどね、ライブで話した時も、私は人や物事のと自分の間に境界線を引くということをとても大切にしていますという話をしたんですけど、一見するとこの表現って冷たく感じられてしまうのかもしれません。人と自分の間に境界線を引くということは、ね、なんとなく他者を拒絶しているような、そんな風に取られてしまうかもしれないんですが、私の中では人と自分の間に境界線を引いて、その境界線の向こうから他者だったり物事を観察するということは、その人の間に溝を引いているというのではなくて、拒絶をしているというのではなくて、その人やそのものがどうなっているのか、その人が、その方が、その生き物が何を大切にしているのか、何は嫌なのか、自分と切り離したところの そういったね、その人自身の持っているものを、美しいところ、素晴らしいところ、自分とは違うところ、そこはどこにあるのかっていうのを観察したいからこそ、この人は自分とは違う価値観の持ち主、違うものを大切にしていて、違う生き方をしている。じゃあこの人の最も素晴らしいところはどこにあるんだろう、それを観察して見つけ出すということに私は喜びを感じているんだな。これは犬でも人でも一緒なんですよね、自分にとっては。だから私にとって他者と自分の間に境界線を引く、そして観察をするというのは、相手の尊厳を守るということに他ならないというふうに思っています。他にもね、いろいろと気づいたことがあるんですけれども、今回のね動画を見て、観察っていうものを私は非常に大切にしている、その大切にしている観察というのがテーマの内容だったので、私にとって観察というのは何か、そして他の人にとって観察というのは何か、ね、それを観察してみたよ、観察しながら動画を見てみたよということをお話ししてみました。長くなってしまったので、この辺で一人語りというかね、一人語りのアウトプットをおしまいにしていこうと思います。あなたにとって観察はどんなものですか？よかったら教えてください。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。
置き忘れてた見え